2024年2月28日水曜日、今週は第2ニーファイの、この11章からですね19章学んでいます。イザヤ書の引用というところですね、このテキストからちょっと引用します。イザヤの教えをの理解を深めるにはどうすればよいだろうか。ニーファイゼアの言葉が分かりにくいことを認めています。しかしニーファイゼアの言葉に意味を見出す助けとなるアイデアも分かち合っています。彼の言葉を自分自身に当てはめる。イゼアの教えの多くには考えられる意味や応用方法が複数含まれています。例えば第ニーファイ14章の5から6節に記されている住まいについて読むとき、これらの説があなたの家庭にどのように当てはまるかを考えてください。天の父は私に何を学ぶよう望んでおられるだろうかと自問してください。イエス・キリストの象徴を探す。救い主についてのイエス・イザヤの教えの多くは象徴を通して伝えられています。例えば第2ニーファイ19章2節では、救い主はどのように表されているでしょうか。この象徴は主についてどのようなことを教えていますか。予言の霊に満たされるよう求める。研究する際、霊的な導きを求めて祈ってください。最初から全てを理解することはできないかもしれませんが、御霊はあなたが知る必要のあることを学べるように助けてくれます。また脚注、章の見出し、施策ガイドなど聖典の中にある学習補助資料が役立つかもしれません。モルモン書と旧約聖書のインスティテュードのテキストには、イザヤの教えの歴史的背景について学ぶのに役立つ追加情報があります。ということで、イザヤ書なかなか、難しいですよね。なんかモルモン書初めて読んだ時は、モルモン書自体がもうわけわからなかったっていうのをよく覚えてますけど、明らかにこう最初こう読んでて、ニーファイとかリーハイの家族とかの話はもう読みやすいですよね。結構わかりやすいと思うんです。結構第2ニーファイに入って、第1ニーファイ最後のところイザヤ書が出てきてで、うんっと思い出しながら、こう思いながらで第2ニーファイ入るとですね、なんかなんだろうっていう、こうなんかこうはい、読むのが難しくなっていくのを感じたのよく覚えてますね。実際第2ニーファイとか33章のうちもう半分ぐらいですよね、もうイザヤ書の引用になってるので、当然なんだと思うんですけど、なかなか、正直今も分からないこと多分たくさんありますね、読んでて、ね、みたいなのがあるわけですけど、やっぱりニーファイほどじゃないですけどね、本当にこうイザヤ書素晴らしいなとか好きだなっていうですね、そういう気持ちがやっぱ、私にはあります。そして、さらにですね、こうイザヤ書を研究していきたいなとこう思うわけですね。なんでそう思うかって、やっぱりモルモン書が好きだからですよね。モルモン書にはイザヤ書の引用がたくさんあるわけで、そしてやっぱそれを読んで、いつも読んでいるのでですね、やっぱりなんか続けているからだと思います。本当にこのモルモン書やイザヤ書、そして神様が与えてくださった素晴らしい聖典、神様の言葉、本当に大きな価値があって、それを私たちが丁寧に調べるときに素晴らしい経験をすることができます。そして、火の境の考えをですね、さらに持って、そしてイエス様に近づくことができることを心から果たします。今週、そして来週もですね、イザヤ書、一生懸命に学んでいきましょう。そして必ず私たちに今必要なことを感じることができます。気づくことができます。学ぶことができます。 そのことを心からイエス・キリストの御名によって明かしします。アーメン。